ヤコブの手紙第3章の1節から5節。私の兄弟たち、あなた方のうちの多くの人が教師になってはなりません。私たちの教師が他の人たちも厳しい裁きを受けることになるとあなた方は知っています。私たちは皆たびたび過ちを犯すからです。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人です。馬を御するには口に鎖をはめれば、その体全体を意のままに動かすことができます。また船をご覧なさい。あのように大きくて強風に吹きまくられている船も、舵取りはごく小さい舵で意のままに操ります。同じように舌は小さな器官ですが、体現相互するのです。ご覧なさい、どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。今日はヤコブの手紙の中でですね、舌は小さな器官ですが体現相互するですね、まあ、多分そういうものっていうのは昔から多分あったんだというふうに思います。まあ、どんなの小さな火でもですね、大きな火事になっていくというですね、まあ、その最初の小さなところをですね、多分ですね、抑えとかないとですね、後で取り返しもないことになっていくんだろうなというふうに思うのです。まあ、うちの田舎もですね、上に放射線が通っていましてですね、ちょっと前まではですね、SL が走ってたんですね、観光 SL がですね。今は多分 なくなっちゃったんですよね。それなぜかっていうとですね、山火事になったからですよね、あの辺が。で、何が山火事の原因だったかっていうと、小さな火の粉なんですよね。まあ、あれ多分スイッチバックでですね、登っていくときに相当、石炭を込まなきゃいけないんでしょう。それが煙の中に火の粉がですね入って、でそれが、ちょっと、森の中に落ちて、で、枯れた草にですね火がついて、山のですね3分の1を燃やしてしまった。昔はなかったんでしょうけどね、でも多分そういうことなんでしょう。まあ、それで村の人がですね、どんなの小さな火でも気をつけなきゃいけないというですねことを、みんなのところに言って回ったって、うちの母が言っておりました。まあ、それは火事だけじゃなくてですね、小さな口喧嘩もそうなんだと思うんですよね。最初は本当に小さなことかもしれません。しかしそれがですね、どんどんどんどん大きくなっていく。まあ、しかしそこの中にあるのは何かっていうと、その人の中の問題の方が多いんですね。外に何か問題があるというよりも、争いの中心というのはその人の中にあるですね、受け取れない心とかですね、批判する心とかですね、何かそこに問題がある。まあ、そこに目を向けていけばいいのかなというふうに思います。まあ、ヤコブの手紙の3章というのは、教会内の争いのことについてが実はテーマです。まあ、初めの部分では言い争いをですね、産む牛というのがですね、問題視されています。大抵ですね、教会の争いの問題は何かっていうと、舌の問題だということでしょう。まあ、舌を制御できる人は全身をも制御できる。神様にですね、完全に従うことができるのは自分の舌をですね、制しているものだというふうにヤコブは言っています。まあ、ところが舌を制御できないと大変なことになる。火事になって、大きな火事になっていくということでしょう。ですから舌を制御できない問題は、その人の中心に何があるかということを見据えなきゃいけないということかもしれません。まあ、しかしですね、その人の中にですね、愛があればですね、どんなことを言ってもですね、それは受け取られていくんだろうなというふうに思うのです。まあ、三女がですね、4歳の誕生日のことだったんですけど、うちの一番下はですね、ちょっと離れているのでですね、お姉ちゃんたちにすごい可愛がられてるんですね。で、誕生日が来ましてですね、盛大に誕生パーティーをですね、やってもらってたんですね。で、なぜかですね、その4歳の誕生日の時だけはお姉ちゃんたちがですね、いろいろ工夫を凝らしてですね、手作りのですね、なんか誕生会をしてた。あの時だけだと思うんですけどね、なぜか。で、手作りのプレゼントを一生懸命2人で作っていましてですね、なんかタオルかなんかを持ってきてですね、ゴムかなんかで丸く作って団子産業体なんか作ってですね、渡してたんですね。で、古くなったトレーナーをなんかエプロンに作り変えてですね、ぬいぐるみを リニューアルしてですね、なんか、三女にですね、プレゼントしてたんですね。まあ、一番三女は一生懸命喜んでおりましたんですね。で、たくさんのものが机に並んでですね、どれも楽しいものばっかりでですね、非常に喜んでたんですけど、 一番喜んだのは何かっていうとですね、一枚の紙切れだったんですよね。で、紙切れに何て書いてあったかっていうとですね、表彰状が書いてあったんですね。で、表彰状、あなたは無事に4歳になりました、元気でお誕生日を迎えたのでみんなで表彰しますっていう表彰状を2人のお姉ちゃんが作って渡してて、それが一番嬉しかったみたいですね。それずっと持っておりまして、今もどっか持ってると思うんですね。多分そういうのなんだろうなと思うんですよね。言葉の中にですね、本当に思いやりとかですね、愛とか、そういうものがあるってことは、やっぱりそれがですね、その人に伝わっていくんだと思います。逆にですね、悪い言葉もやっぱり伝わっていくんですよね。心の中には悪いものですね、自分が問題がですね、それが人に伝わっていく、それが問題になっていくとするならば、やっぱり自分の中をですね、やっぱり整えていく、御言葉によって整えていくということが大切なんだろうなと思います。ヤコブは、舌は小さな器官ですが大言相互するというふうに言います。舌を制御することの難しさですね。舌によってですね、父である神様を賛美しながらですね、実は人間を呪うこともできる、そういうふうに聖書は書きます。同じ舌からですね、相反することが出てくるんだ、だから気をつけなさいというのがヤコブが私たちに教えてくれたものでしょう。だとするならば、私たちの言葉は主イエスキリストの御言葉の上に立って語る、そのことを思っていけばですね、間違いはないのかもしれないと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もイエス様の御言葉が私たちを中心にあって、そのイエス様の御言葉から私たちの語る一言一言が出てきますように、どうか愛を持って人々に語りかけていくことができるように、私たちの言葉やまた舌をあなたが制御して守ってください。今日も大江教会、宇都教会に通信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々には、あなたが御言葉によって寄り添い、そして守り、そして力を与えてください。今日も私たちが生きるために必要な糧を、そして必要な仕事を一人一人にお与えください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。